頭の悪い話、
話
5回目、
はい、
はい、まあ、前の続きの話をしますけど、なんで DJ ファミリーが寝なきゃいけないパーティーをやった
って、やって、うん、それでフロアに、まあ、全員招待制なんで名前が分かると顔も分かると、うん、でオールナイトもう深夜ずっと朝までやってるので、うん、フロアに入るとアンビエントが買っていて、うん、で誰かが入ってくると何々さん何番の布団に入ってくださいというアナウンスが聞こえると、うん、で DJ の顔が聞こえない見えないと、うん、っていうので、で本当にみんな布団に入ってるから、うん、もうそういう空気に完全になってるので、うん、誰も布団から出ることなく入ってって、うん、まあ寝たり寝なかったりで携帯禁止みたいな
感じで、あ、まあ寝そべってるわけね。
そうですね、
携帯禁止ね、携帯
光っちゃうから、うんうん、っていうのでやると案外ちゃんとみんな言うこと聞いて寝てるって言ってましたね。何のためにやったのって言ったら楽しかったから、
いや楽しかったからそれね、昔自分らもやったことがあって、伊藤ちゃんで主催でやってたんだけど、はい、やっぱりアンビエント中心のもやーっとした選曲になるんだけど、はい、そのパーティーは、まあ、雑魚寝ね、布団はなかったんで、うん、まあ、毛布ぐらいはかけられるんだけど、うん、ただ寝に入るぐらいに夜食が振る舞われるわけ、でこれお腹いっぱいである程度酒飲んでもういい感じにもう寝るみたいな感じになった時にもやもやとアンビエントかかってで、午前3時、4時ぐらいだったかなに俺の DJ の番になって、はい、あれですスティーブ・ライヒの、ミュージック・フォー・エイティ・ミュージシャンズフルに60分かけたわけですよね。途中で俺も寝ると
DJ 寝る、
DJ 寝るとで、ハーッと起きたら終了5分前ぐらいで、
危ない、
おー、オッケーオッケーみたいな感じで戻って、
すごいですね、なんか電車で寝ちゃうけど、うん、自分の駅の直前には起きるみたいな、
あ、そういう感じになるかもしれないけどで朝起きてだんだん6時に近づけてくるとちゃんとあの味噌汁とか朝ごはんが振る舞われるというですね、そういうことやったことあるわ。なんでやったのかって言われても楽しいからね
僕サバコで出ましたけど、うん、読書のための DJ で、ね、
うん、やったやった、
はい、あれ本を読むためにみんな座ってって本読んでて、うん、で持ってきた本をずっと読んでて勝手に、DJ 側が時間を決めながら、まあ、読書のための曲をかけると、
みたいな話でした。でも寝る、なんで寝るのが楽しいんだろう。非日常感かってるとなんか簡単な気がするんだけど、ちょっと違う気がするんだよ。
でもフロアっていうところで寝っ転がるっていうのって、うん、まあ楽しいのはなんか分かるんですよ、
ね。
ま
あ、分かるよそれは。
あのね、あれですね、僕誰にも賛同を得られないんですけど、イベントに出て出演があれ出て、うん、すごく楽しくなったところで、うん、自分の番が終わって、うん、朝4時とか5時とか、うん、最後の DJ とかその前の DJ とかやってるところで、うん、その出演者の DJ がやってる後ろで寝っ転がって寝るっていうのが好きなんですよ。
あんた秋葉の時も下で寝
てた寝てましたねですよね、あれなんですよ、うん、多分実在が、ね、証拠があると思うんですけど、
う
ん、
うおめちゃ楽しい、気持ちいいとか言いながら寝てたね。
でも好きなんですよやっぱりそういうの。
楽しみ方は人それぞれじゃない、
はい、
そこで例えば起きてなきゃいけないって、はい、なんでっていう、そういう空気感、ちょっとまた空気の話戻ってきた、
空気ですね。まあでも本来の目的ですよね、もうここまで来ると空気というよりは、うん、本来のフロアというものの目的というか、うん、
そう、目的って決まってないじゃん、うん、クラブの、
はいはい、うん、そうですね、
場所は提供します、はいはい、音楽もなんかそういう食べ物飲み物も提供します、はい、楽しみ方はあなた次第ですみたいなくらいの、はい、話なのに、なぜ人が思う存分楽しんでるのはあいつ良くないっていう思う存分立ち尽くして楽しんでいるのに、いや、あいつ地蔵だみたいな、
いや本当にダメなのかなって思うんですけどね、うん、本当にそれはいいと思うんですけど、僕それこそ言ったら足腰弱いんで、うん、座ってたいっていうか、さらに言えば寝っ転がってたいっていう感じなんですよね。寝っ転がると低音がブワンブワン回り込んで、
あー、わかる、う
ん、キックの、あの尖りが頭がなくなって、うん、なんかベースとキックが合体して、うん、好きなんですよ、うん、好きなんですよ、そうなるの、
わかる、そういう感覚、そういう別の方向から楽しむこともできるようになるじゃない、うん、まあまあ、みんなと同じ行動しないことによって、うんうん、人と違う行動するのが悪いのかみたいな、ちょっと大きい方向にもいけるけど、
これってさっきの立ちなんか地蔵になったらワンドリンクじゃないですけど、うん、こう真ん中で区切って立ち止まる側と踊る側で分けたらそまた新しい空気ができて、それって踊らなくなるんですかね。だってプロディジー、
寝てられなくなる。
だってプロディジーの時って真ん中に花道みたいなの作ってプロディジーがいて、うん、右側にロックファンで左側にクラブファンっていうパーティーが、うん、ライブが本当にあったらしいじゃないですか、うん、 で、それ、それでいいんじゃないかなってクラブ的な踊り方はできねえよと、模写とかしないよって。
でもね、求めてるもの対与えられたものとか、うん、そういうところのギャップがあるときに何かイライラ感が募るかな。
ああそうですね、まあイライラするときって他人をコントロールできないかっていうのがかなり大きいですからね、うん、
そう、他人はコントロールできないんですよ、うん、自分はコントロールできなくもないんですよ、うん、まあ歯止め効かない人もいますけど、なんていうか、考え方は少し聞いて考えたら、うん、もうそれもまたよしって許せるようになるみたいなのがあると思うんですね。あの例えばその地蔵の人がいて、あの邪魔だなと思ってたら別に離れりゃいいじゃんとかいう、そういう具体的なこともできるし、うん、その人はその人泊まって楽しんでるんだっていうふうに考えてみれば、本当は実際楽しんでるとか分かんないよ、その地蔵の人は、
はい、
そう思えば、まあ別に許せるかなみたいな、ね、共存していいんじゃないみたいな話になる。でうちみたいに地蔵だったこともあれば、激しく踊ったこともあり、はい、最前列かぶりつきのこともあれば後ろの方にいたこともあるというのを、はい、人通り体験してると、はい、まあああいう時って大体こんな気分だよねっていう疑似体験的なものは分かるじゃん、
はいはい
はい、きっとあの人も今そういう気分だとしたら、まあいいんじゃないっていうふうに思えたりする。うん、それがないから狭いの。
そうなんだ。
でもそれが分かってた上で、
はい、
よくないっていう
分かってた上でって結構それ逆に高度ですよね、
うん、うん、でもさ同じ地蔵、この地蔵邪魔だ良くないみたいな話をするにでもあっても、はいはい、あのなんだろう、俺が楽しみたいからお前が邪魔だっていう言い方なのか、
はいはいはいはい、
俺も過去かつて俺も地蔵だったけどよ、だからよく分かるんだ周りは多分邪魔だと思ってたみたいなそういうのって全然深みが違うじゃん。
まあそうですね。
さてそのアンケートの結果は、はい、その 3,4 割の地蔵は良くないって言ってる人たちはどういう立場で言ったのか、単純に邪魔だっていう昔の過去の今までした経験が邪魔だと言わせたのか、あのいや地蔵君君には気持ちも分かるよ、分かるんだ、分かるけど邪魔だみたいな
ねえ、そうですね、これまた全部覆した話なんですけど、うん、さっき言ったツイッターのアンケートってやつに、うん、もしかしてって思って、うん、地蔵の話ではないんですけど、うん、何かのもう忘れましたけど話題の時に聞き方を変えたんですよ。全く同じことを、はい、言ってるんだけど、うん、なんかですがとかむしろとかそういう一歩、うん、何かの前提を付け加えて何かをただ何々って何々ですかじゃなくて何々は何々ですがこの場合はむしろ何々でしょうかって聞くと同じこと聞いてるのに割合が反転したりするんですよ。
あ、はいはい、
なのでこのさっきの地蔵の話もさっきの俺はそういうの知ってるけどっていうのもありますが、なんかこういきなり聞き方を変えたら反転することってあるのかなって。
あると思うよ、うん、だって印象操作によく使うもんそういうの。だってアンケートいきなり出た段階でそこに至るまでの答える人たちのやっぱり人生の脈々としたいわゆる文脈が違う中でそこだけ拾ったわけでしょ。
いやだからそのひっくり返ったアンケートを何回かやった後に、あ、これアンケートを打つって難しいって思って、正しく客観的なんてあるか分かんないですけど、うん、正しく客観的な情報を知りたいんだったら質問の仕方をよっぽどシンプルにしないとこれは難しいぞって、うん、ある時期から思ったんですよね。
あのよく調査会社のインタビューじゃない、アンケートのサイトとかでやると、あの40問ぐらい作るのね、回答表示時間は10分ですみたいなこと言われるんだけど、で40問ぐらいのうちに同じ質問3つぐらい入ってる。
あ、ありますね、それありますね。
喋り方が、はいはい、あの聞き方が変わってるだけで、
はいはいはいはい、
これ多分そういうの見てるんだろうな。
心理調査にもめっちゃありますよね。
なんかそういうの逆に質問から透けて見えると、なんだいやらしいアンケートだなって
思っちゃう。でもあれ結構わかりますよね。
分かりますよねってここでは分かってるけど、はい、もしかして分かんないで答えてる人すげえいるんじゃないかなと思う。たまにそういうことを考える、あの、あ、今この場にいる人たちはみんな分かってるけど、もしかして世の中の大半の人は分かってないのではみたいな。
世の中で本を読む人は何割いるんだろうとかふと本屋で考えちゃうのはあれですよね、う
ん、本を読む人は何割いるんだろう、多分ね10割近いと思うね。生涯1冊でも読んだ人
はい、はい、
だけど普段から2冊3冊と今度は全然いなくなるじゃん、
はい、今度こじれてくると年100冊も読んでないのにみたいなこと言う人いますよね。
お前それで本読んでるって言えるのかよ。
そうそうそう、少なくとも年100はいかなきゃダメだろうみたいな。
それは読んでるって言うのかみたいな。その点いいから入るとまためんどくさい話になるで今日ここまで。
はい、はい。